新命記8章1節から10節になります。新命記8章1節から10節です。旧約聖書の329ページです。新命記8章1節から10節。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神、主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは、谷間と山に湧き出る水の流れや、泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこは、あなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。それでは、小倉先生より、向きを変えて出発せよと題しましてメッセージをいただきたいと思います。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いをいたします。クリスマスの頃から本当に冷え込む日が続いていて、今日も寒いですね。窓が開いてますんで本当に冷えますので、十分暖かくして礼拝の時を過ごしていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵みの深い天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をします。新しい年が始まり、こうしてその最初にあなたの御前で共に集められて礼拝を捧げる恵みに預かっていることを感謝をします。どうぞあなたがこの真ん中に伴ってこのひとときを導いてください。私たちがこの年を歩むにあたり、もう一度あなたの恵みに目を留め、あなたとしっかりと結びついて歩みをスタートさせることができるように、この時を導いてくださるようにお願いをいたします。過去2年間、コロナの影響の中で、私たちもいろいろ不自由をしながら考えて歩んできました。この年、新たな思いで歩み出そうとしています。主がどうぞ導いてくださるようにお願いをいたします。 御言葉が開かれています。どうぞ神様、その御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを受け取ることができるように、そして本当に思いを新たにして歩みを始めることができるように顧みてください。御霊が一人一人の上に豊かに届いて導いてくださるようにお願いをします。語る者にも、また聞く一人一人にも、どうぞあなたの恵みがありますように。この礼拝を覚えながらも、共に集うことのできないでいる方々がいます。一人であなたの前に静まっている方々を特に覚えてくださるようにお願いをします。一人ではないことをどうぞ感じながら、あなたの前に礼拝を捧げることができるように助けてください。これからのひととき御手に委ねます。どうぞあなたが導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。主の年2022年が始まりました。昨日の元旦礼拝でもお話したんですけれども、本当に今年こそはとこう願っていたんですが、オミクロン株の登場でですね、世界的にはコロナが再燃しているという状況です。東京でも2日連続70人を超える感染者が出たというニュースを見ました。じわじわこう広がってきている感じがありますね。冬場ですからどうしても締め切ることが多くなりますので、感染が拡大するのか、ともこんな小康状態で行くのか、なかなか微妙な状況かなというふうに思います。そんなんで今年も重苦しい一年になるのかと心が沈んでいる方もいるかもしれません。新しい一年の始まりとしてはですね、あまりいい感じではないかもしれませんけれども、でも本当にこう気持ちをですね、なんて言うんでしょうかね、新たにして歩んでいかなければならないなというふうに思います。で、私たちは昨年11月の第40回教会総会で、今年2022年をコロナ禍からの再スタートの年と位置づけることを決めたわけですね。あの総会の決定というのは、確かに私たちがしたということになるわけですけれども、単に私たちがしたというだけではなくて、主の聖霊が一人一人に働いて導かれた結果であると思いますね。確かに私たちが来年どうしようかということをこう考えた。というのはそれはその通りなんですけれど、そこに主の計画、御心、それがあったからこそ、私たちは全員一致で決定できたわけですね。コロナ禍がどうなるか、先ほども言ったように不透明ですけれども、マスクの着用や手指の消毒、あるいは3密回避など、こういったものはもう日本の常識という感じになっていますので、少なくとも日本の状況は今までのように深刻にはならないのではないかと個人的には思っています。そんな状況ですから、もう一度この最初の礼拝で再スタートに取り組むということを確認したいというふうに思うわけですね。今年の年間聖句に申命記の一章七節を採用しました。申命記の一章七節、その一行目ですけれども、あなた方は向きを変えて出発せよというこれですね。で、もう一つはヨシュア記の七章の十三節で、明日のために自らを性別しなさいっていう言葉でしたね。今日はこのあなた方は向きを変えて出発せよって、こちらを中心にこう見ていきたいと思うんですが、 この命令が与えられるまで、イスラエルの民は、この申命記の一章六節にあるように、あなた方はこの山に十分長く留まった。そう言われるように、このホレブの山の周辺に実に38年も留まっていたわけです。ホレブの山から荒野の道を進んで、約束の地カナンへ行くには、2週間もあれば十分なんですね。それなのに彼らは、この約束の地に至るのに38年以上、エジプトを脱出してから約束の地カナンに入るまでには足掛け40年、その年月を費やしたわけです。まあ、普通ではありえないほどの遅滞遅れですよね。なぜそんなことが起きたのか。その理由は、彼らが主の命令に従わなかったからです。ホレブの山、すなわちシナイ山、そこにおいて、モーセを介して律法を授けられたイスラエルの民は、そこで主と契約を結びました。これは出エジプト記の24章の3節から8節のところに出てきますね。出エジプト記24章の3節から8節にイスラエルの民が主と契約を結んだ、その記事が出ています。しかしその直後、モーセが実戒を受け取りにシナイ山に登っている間、不安を感じたイスラエルの民は金の子牛像を作って崇めるという罪を犯してしまいます。これは出エジプト記の32章に出てきます。で、この時はまあモーセの取りなしによってイスラエルの民は滅びを免れるわけですね。まあ、そして約束の地を目指して進み始めるんですけれども、約束の地の入り口ともいえるカデシュ・バルネアというところまで来て、また大失敗をやらかすわけです。このカデシュ・バルネアから約束の地を偵察に行った者たちの報告、まあ、その報告の内容というのは、カナンには城壁のある町がある、城壁で守られている町がある、そしてそこには巨人ネフィリムの子孫であるアナク人がいるっていう、そういう報告だったわけですね。で、それを聞いて彼らイスラエルの民は約束の地に入ることを恐れたわけです。勝てない、入っていったらやられるって、そういうふうに思ったわけですよね。そしてなんとエジプトに帰ろうと言い出したわけです。まあ、この辺のは民数記の13章から14章に詳しく書かれています。で、そういう中で約束の地を自分たちのものにするというのは主が保証してくれた主の約束だから進もう、そう人々に語ったヨシュアとカレブ、この二人を人々は石打ちで殺そうとまでするわけですね。まあ、それくらい主の約束を信じないで、もう目の前のその報告を聞いて、もうエジプトに帰ろうって言い出したったわけですよね。この時主がこのイスラエルの民を怒って会見の天幕から栄光を表して介入しなければ、ヨシュアとカレブの二人はおそらく石打ちで殺されていたでしょう。主が栄光を表してくださったために、まあ、そこで、まあ、事なきを得たといいますか、収まったわけですけれども。で、この時も、その後モーセの取りなしによって、イスラエルの民は滅びを免れたんですね。でも、不従順だった人々は、主の怒りによって約束の地に入ることができなくなったわけです。彼らが死に絶えるまで ホレブの山の周辺に留まることになったわけですね。38年の停滞というのはそのために起こったわけです。で、この時語られた主の言葉ってのはすごく厳粛だなと私は思うんですね。民数記の14章の28節に主の言葉が出ています。民数記14章の28節。私は生きている。主の言葉。私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。お前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。こう主は語られたんですね。で、この時イスラエルの民は、我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめばわれてしまう。こう主に対して不平を鳴らしたわけです。で、その言葉の通りに彼らは荒野に屍を晒すことになったわけですよ。この荒野で死んでいたらよかったのだなんて言ったもんですから、その通り荒野に屍を晒すことになったわけです。そして皮肉なことに、かすめ奪われると言われた子供たちが約束の地に入ることになるんですね。とても厳粛な言葉だと思いますね。主が御心を示しておられるなら、それが難しいと思われることであっても、不用意に否定したり、不平を鳴らしたりするのは避けるべきなんですね。そうでないと、この時のイスラエルの民のように、その言葉が自分の身に返ってくることがあるからです。自分で自分の首を絞めることになる可能性があるわけですね。このことは私たちよく覚えておかなければならないと思うんですね。主の御心が示されているなら、決してそれを不用意に否定したり、そのことに不平を鳴らしたりしてはならないんだ。ホレブの山の周辺に留まった38年を含め、40年の荒野の放浪期間中に死に絶えた人々。まあ、彼らはカデシュ・バルネアで主に従わなかった人々ですから、まあ、そこで屍を晒したとしてもそれは自業自得ですよね。じゃあそれに付き合わされた子供世代。彼らにとってこの38年って何の意味があるのか。まあ、いい迷惑だって言ってしまえばそれまでかもしれませんけれども、でも、彼らにもやはり意味があったわけですね。その意味が、今日テキストとなっているこの申命記の8章に説明されているわけです。この8章のところを見ていくと、二節に、あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それは、あなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。こう語られるわけです。苦しい歩みの中で、主の命令を守ろうとするかどうか、試すためであった。こう言われているんです。死に絶えた人々は、試された時、すなわち約束の地を偵察した人々から、城壁のある町とアナク人がいる、そのことを聞かされた時に、その地へ入っていって占領せよという主の命令を、彼らは守ることを放棄したわけです。主の命令を守り行わなかったわけですね。従わなかったわけです。 彼らに続く世代の者たちが彼ら同様に主の命令を守らないのか、それとも命令を守るのか、約束の地に入るのにふさわしいのか、それともふさわしくないのか、それを試すためであったと言われているわけです。心の内にあるものを知るためとありますけれども、それは主を信頼する信仰があるかどうか、それを知るためということだろうと思います。そのために38年間子供世代は荒野の放浪に付き合わされたわけです。この2節に続く言葉を見ていきますと、ここで与えられた試練というのは生半可なものではなかったことがわかりますね。主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。彼らはこの荒野の放浪の中で食べ物がなくて飢えたわけです。で、主はその時マナを食べさせたわけですが、そのことはマナがなければ彼らは飢え死にしたということを意味しているわけです。飢え死にするかもしれないような、そういう困難に彼らは直面させられたわけです。他にも飲み水が見つからずに死にかけたこともありましたし、異民族に襲われて戦わなければならないこともあったわけです。荒野での放浪生活は決して安楽なものではなく、時には死と隣り合わせであったわけです。で、そういう中で彼らは主から与えられるマナを食べながら、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということを分からされていったわけですね。まあ、確かにパンがあれば、すなわち食べ物がありさえすれば、人は生きられます。しかし、それはただ命をつないでいるというだけの性であって、その人が自分の生きる意義や目的を見出し、満ち足りて生きる性、充実して生きる性とは限らないわけですね。主の御口から出るすべての言葉、それにはイスラエルの民に対する具体的な主の命令ももちろんありますが、それだけでなく彼らが経験する様々な出来事と、その背後にある主の計画、主の助け、主の導き、そういったものも含まれているわけですね。つまり、人が単なる生物としてではなく、神の似姿として作られた人として生きるため、それには主との交わり、それも主に聞き従うことが必要なんだということ、それを分からせるという意味があったわけです。イスラエルの民は困難な状況に放り込まれることを通して、自分たちの知恵や力の限界を知り、主の御心や計画、力や知恵、偉大さ、そういったものを知らされるわけです。そして主に信頼することの確かさを知り、信仰の応答ができるようにされていったわけです。そのようにして約束の地に入る人々は、信仰の訓練をされていったんですね。この40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならないと言われていますが、これ辿ったルートを覚えておけっていうことではないですよね。そこで主が何をなさったか、それもイスラエルの民に対して何をなさったか、そのことを一つ一つ覚えておけっていうことですよ。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった、こう言われます。マナを与えられたことと合わせて考えれば、40年の間、 衣食に代表されるすべての必要が満たされ、健康も支えられ、体力も衰えなかった。そうやって過ごすことができたっていうことだろうと思います。主が彼らを祝福し、最善をなしてくださった。それを経験し、主に信頼することの大切さ、これを確認させられたんだろうと思うんですね。その上で改めてこう命じられるわけですね。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。八章の一節ですね。そしてまた六節で、あなたの神、主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい。こう命じられるわけです。38年の間に世代交代をしたイスラエルの民は、主に従うこと、主の命令を守り行うことの大切さ、これを訓練されていったはずです。ですから、今お読みしたこの8章1節6節のこれらの命令を前にして、それに異を唱える者はいなかったわけですね。そのようにすべての準備が整ったので、ついに約束の地へ入るために、向きを変えて出発せよ。との命令が発せられたわけです。荒野で死に絶えた人々は、約束の地を自分たちを食い尽くす恐ろしい地と受け止めました。民数記の13章の32節に、そこに住む者を食い尽くす地、そう偵察に行った者たちは言ってるわけですね。その言葉を聞いて、当時のイスラエルの多くの人々は本当にそれが恐ろしい地だと受け止めて、入っていっちゃダメだ。神様の言葉を退けたわけですよね。しかし、実際のこの約束の地ってのはどういう地なのか。それは良い地なんですよ。八章の七節から九節を見ると、どんな地か書かれています。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや、泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。農産物も、あるいは工業の元になるような、そういった原料も十分にある地である。何一つ不自由することのない地であると言われているわけですね。主を信頼し、主の命令を守り行うとき、入ることを許される約束の地、それは神の祝福の満ちている良い地であるわけです。この2年間、私たちは主の命令を聞かずに勝手に歩んでいたわけではありません。コロナという脅威に邪魔されて、なかなか前進できなかったわけですよね。荒野で死に絶えた人々とは、そこのところが決定的に違っているわけです。コロナ禍の中で私たちは礼拝を捧げるため、教会活動を継続するため、いろいろ考えてやってきました。それを主もご覧になって、祝福してくださった結果の今だろうと思うんですね。こうして私たちは共に集まって礼拝を捧げることができていますし、新たな歩みを踏み出そうと、みんなで心を一つにして歩み出したわけですよね。で、そういう私たちが今、このあなた方は向きを変えて出発せよと言われている言葉を自分たちに対して語られている言葉であると受け止めたということなんですよね。 これまでのようなコロナが収まるまでという考えではなく、おそらくインフルエンザが毎年流行っている、そういう状況を私たちは受け止めているわけですけれども、そのインフルエンザがあるのと同様にコロナがあるのは当たり前、そういうふうに考えて感染対策をしっかりしながら自粛していたもの、制限していたものを復活させ、さらに新しいものに取り組んでいく、そういう歩み、それを私たちは今向きを変えて出発せよと語られている言葉の中に見出すべきなんだろうと思うんですね。まあ一気には無理でも、少しずつでもそうやって前進していくと先に祝福に満ちた約束の地がある。そのことを信じていきたいと思うんですね。ヘブル書の10章の39節にこういう言葉が書かれています。ヘブル書の10章の39節。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。このヘブル書著者の言葉を受け止めて、新しい年の歩みへ、向きを変えて出発していきたいと思います。お祈りしましょう。あなた方は向きを変えて出発せよ。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。天皇お父様、新しい年が始まりました。今年はどんな年になるのか、いろんな思いが私たちのうちにあります。そこに、やはりコロナが影を投げかけています。でも私たちは、向きを変えて出発せよとの言葉を、あなたが私たちに語ってくださった言葉と受け止めて、新たな歩みをスタートさせようとしています。神様、どうぞ私たちを導いてください。私たちにあなたに従うその信仰を与え強めてくださって、この年の歩みを前進させることができるように導いてください。私たち一人一人を支え祝福し、約束の地のその祝福をどうぞ味わうことができるものとさせてくださるようにお願いをいたします。あなたがどうぞ一人一人と伴ってくださり、すべての災いから守り、一人一人の歩みを祝福し、教会の歩みを導いてくださるようにお願いをいたします。すべてのことをあなたに委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。